それでお読みいたします。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。今朝のメッセージは地の上に平和をです。よろしくお願いします。
おはようございます。もう梅雨も明けたかなと思うくらいにもう蒸し暑い夏のような日々が続いておりますけれども、今日も健康を支えられて共に遠くから近くから礼拝にこの今後の地でできることを大変嬉しく思っています。先ほどの土屋兄弟と森野兄弟の賛美、お二人は声質が似ているというか、とても美しい声を持っておられて、羨ましい限りなんですけれども、本当にこう素晴らしい賛美を捧げていただいて、大変感謝しています。さて今日は地の上に平和をという題をつけました。まあ人類の叫びではないかなと思うんですね。国の間でも個人の心の中にも、あるいは対人間関係の中でも平和っていうものが求められる時代は他にないのではないかというくらいに平和が願われているわけですね。今日はこの聖書のルカの福音書の大変有名な箇所なんですけれども、糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、最初のクリスマスの夜に語られたこの人類へのメッセージ、平和のメッセージ、これをご一緒に覚えたいと思います。では一言お祈りしてからご用意しますので、黙祷にしておいてください。父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美をします。今御言葉が朗読されました。私どもが心の中に平安を、あるいは平和を必要としています。この世界を見ましても、争いは絶えることなく、さまざまな戦争やまた暴動や、あるいはまた憎しみ、これがさまざまなところで横行しております。そんな中にあって、もう一度あなたの御心を覚えることができるように、お一人お一人、お一人がそれぞれ通っておられるところ、あるいは関わっておられるところ、そこには平和というものが切に求められている方々もいらっしゃるでありましょう。どうかその願いに応えて、あなたの平安が心、家庭を、あるいはまた人間関係を支配できますように、尊い今からの時を見て委ねて、イエス様の名を通してお祈りをします。アーメン。さて最初にですね、聖書が語る平和の特徴というのは一体どんなことかということをお話をしておきたいと思うんですね。神が人に平和であるように、平和があるようにというその願いをされるときに、それは例えば私たちが誰かさんに平和であればいいですねというような、そんな第三者的に願っているような願いではないんですね。平和であるようにと願っても自分自身が平和を提供はできませんよね。で、神が人に平和があるようにと願われるとき、神が第三者的にあなた方が平和であったらいいですねというような、そんな言葉として平和が語られているのではないんですね。そうではなくて、神が持っておられるところの平和への人々への招きなんです。
あなたも私が持っている平和を楽しみなさい。あなたも私が持っている平和を体験した生活をしなさい。という、この神が持っておられる平和への招きの言葉なんですよ。だから我々人間が平和を願うような、願っても提供できない無力のような、そういうものではないんですね。ですから、神が持っておられる平和、平安ということを、まず特徴としているわけです。例えば聖書の言葉で言えば、今週の御言葉にもありましたように、イエス様が最後の晩餐の場面で語られた弟子たちへの言葉、私は私の平安をあなた方に与えます。つまりイエス様が持っておられる平安なんです。つまり神が持っておられる平安を提供する。人間の側から言えば、その神が持っておられる平和、平安を求めていく。これが聖書の語る平和、平安の特徴なんですね。だから一向に平和が聖書に書いてあるけども、私は体験しませんとかいうのは、それは第三者的に読んでるからかもわからない。人間が得ている平和というのは、いわばすぐに変わってしまう平和が、平安が不和であったり不安であったりするわけでしょ。サミットが行われました。何か聞こえが良さそうな環境問題についてもいろいろ語られたようでありますけれども、いつまで続くかな、アメリカは守れるかな、あるいは他の国々はどうか、中国はどうか、いろんなこと気になりますね。この人類の歴史を見ても、平和を叫んで様々な条約や同盟が生まれてきましたけれども、簡単に壊れてきました。それは、人間が願う平和というのは、利害が絡んでるでしょ。国と国との間にそれぞれの利害を持っています。だからそれが壊されたら、簡単に条約は破棄なんですね。あるいは家庭はどうでしょうか。ある意味では血縁関係ですから仲が良いようにはもともと作られているはずですけれども、どうもそうもならない。なぜかというと、一番自我が出やすいのが家庭でしょ。だから自我と自我がぶつかったら平和はなくなるんですね。だから個人の家庭でも国と国との間でも、利害や人間の欲、自己中というか、そういうものが絡んでいるがゆえに、この世がもたらしている平和というのはなくなりやすいんですね。だからそういうあり方をやめて、神が持っておられるところの平和、平安に招き入れられる、求めていくというあり方をまず覚えていただきたいですね。さあ、そしたら聖書がどのような平和への招きをしているのか、神様がどのような平和へと私たちを導かれるのか、あるいはどのようにしたらその平和を得られるのかということをお話ししたいと思うんですね。第一に全聖書が繰り返し語っているのは、神との平和です。別の言葉で言えば、神との和解と言ってもいいと思います。人間は神によって作られたんですね。これは認めようと認めまいと、これはもう自明の理というか、もちろん認めない人もいるでしょうけれども、これは大前提の話なんですね。ところが、人間は神の御心を求めないで、もう私は神様を認めない生き方をしたいです。私は神様をどちらかというと、信じないで生きたいです。神の御心を無視して自分中心に生きていきたいです。というのが人類の歴史なんですね。背を向けて歩み出したんです。だから神によって作られた人間なのに背を向けているから、いくつかの問題ができます。大きな問題です。それは、人間いつまでたっても生きる意味とか目的がわからない。学校の偉い先生に聞いてもわからない。哲学者に聞いてもわからない。一般的に親が産んだとなんて言いますけど、親に聞いてもわからない。あるいは良いことだと分かっていても、やり続けるということに無力です。一種の決定的な弱さがある。三日坊という言い方があるように、 良いことでもできない。あるいはこれは悪いことだ。と分かっていてもやめられない。欲望に勝てない。罪に勝てない。という無力ですか。あるいは死がひたひたとやってくる。普段は考えないんですよ。しかし、重い病気になるとたちまち死の不安は迫ってきます。私は何人も見てきました。普段はもう早く死にたいですなんて言って豪語している人が、その大きな山に倒れるともう死の不安でおののいている場合がどんなにあることか。そしてどこかに人間が持っている人間は死んだら終わりなのか、あるいは物理学的に人間の体、機能が全部終わったらもう全てが終わりなんだということは誰かが言ったとしても、死に向かっていく過程の中で死んだら終わりかなとどっかで思っている。死と死後の裁きですか。聖書は人は一度死ぬことと死んだ後神の裁きであることはすでに定まっていると明確な断言です。こういったとっても大きな問題を抱えて神を背負にして生きているんですね。だからスイスイと言っているときはこんな問題はあまり考えないし感じないかもわかりませんけど、なんかぶつかると頭ぶつかるとちょっと待てよとなるわけです。神に作られている証拠、印なんですね。だから人間は神との和解を必要としている。しかし人間は数々の罪を犯し続け、神に立ち返って神を信じて従っていくということにおいて和解が成立することのできない無力を持っている。そこで神はご自分の一人子ですね、一人子を十字架にかけて人間が負わねばならない罪の裁き一切引き受けさせてくださったの。そして父を彼らを許したまえと言ってキリストが祈られた救いの道が完成したわけです。じゃあ神との和解の道ができたわけですけれども、これを体験するのには何がいいか。それは善行もいりません。先に打たれる必要もありません。献金を1億積んでやらないといけません。そんなことも全くありません。無料です。何が必要か。イエス様、私は罪人です。イエスキリストは我が救い主と信じますと受け入れ洗礼を受けていく。それだけで神との和解が成立するんです。だから神との和解の道が開かれていますよ。グッドニュースですよ。だからあなたもキリストを受け入れていただきたい。これが世界中に伝えられている福音、グッドニュースのメッセージなんです。誰でもできるんです。この素晴らしい神との和解の道があなたに必要である。そうでなければ、先ほど言った神を背にしていくつかの問題をあなたは抱えて生きている。はい。もう私はもう30年以上牧師をしてきましたから、人間の傾向というのはよくわかるんですね。自分自身の中にもある。健康に問題がない、商売がうまくいく、人間関係もスムース、家庭に問題がないというときには、人間というのはどうしようもないというところがあるんですけども、永遠の問題考えない。ところが永遠の問題を考えざるを得ないような状況が出てくるんですね。頭打ちということでしょう。そして根本的には神との和解が成り立っていない。だから人間は背を向けているところ、道が開かれましたから、今までキリストによって道が開かれて来なかったのが開かれたんですから、あとはイエス様を受け入れて従っていきます。雨はいいんです。これが神との和解の道です。ここに招かれている。第二に、神が持っておられる平和への招きは人との平和ということです。親しい人との平和は簡単ですよね。相性がいいとか言います。しかし問題は相性が悪いどうもこう丸だと私は思うのに、向こうは三角だというとか、 こういう考え方だと思うのに向こうは違う考え方をするとか、こう感じるのに向こうは全然違う感じ方をするとか、そうなるといわゆる相性が悪いんですね。あるいはもっと大きな敵が出てきたりする。だから相性がいいとかいい関係の人は平和っていうのはそんなに無理なく、まあまあいい関係でいけるわけです。しかし敵が出てきたり問題が出てきたりする。どうしてもお付き合いしないといけない。その場合に一体どうするか。実は聖書でいくと、そういう敵でさえも神はその敵との間に平和を保つ道を教えていらっしゃるんです。そこに招かれるんですよ。これは説得やってもダメでしょ。こうじゃないかと言っても全然違う考え方するでしょ。だから人間的な方法では成立できないんですよ。しかし神はそのことを可能にしてくださった。ちょっと聖書の言葉を開けたいと思います。旧約聖書の箴言の16章の7節を開けていただけますか。旧約聖書の箴言の16章の7節。第3版をお持ちの人は、1077ページ一番最後の行ですね。第2版をお持ちの人は989ページ、箴言の16章の7節お読みします。主は人の行いを喜ぶとき、その人の適応もその人と和らがせる。神が私たちに敵との間でさえも保たせてくださる平和の道は、それはまず相手を変えようとしたり、いろいろなことを工夫したりするということを超えて、まず自分自身が神の御心を行うということが大切だっていうんです。その時に神ご自身が和らぎの道を可能にしてくださる。これが聖書の教える人と人との関係をうまくさせていく道なわけですね。これにふさわしい一つのお証しをしたいと思いますが、アメリカにある商社マンが海外出張を命じられて何年か経ちました。運転もできるようになったんですが、その仕事中にですね、車で移動しているときにちょっとした接触事故で交通事故に直面したんですね。でその方はですね、まあ、ちょっとした交通事故だ、人身事故ではなかったよかったな、まあ、これだったら保険でカバーできるなと思っていたら、なんと相手がカンカンのことであって、なんと500万ドルも要求してきたって言うんですね。賠償500万ドルというのは5億以上ですよね。人身事故でもないにもかかわらず、そんなことってないだろうと。まずアメリカって裁判の国だって言うけれど、訴訟の国だって言うけど、それはないだろうと。だんだんだんだん腹が立ってきたんですね。そしたら今まで日本人は東洋人だとか黄色人種だとか、いろんな陰口も叩かれたりしてバカにしてるという思いもだんだん出てきてですね、腹が立って憎しみさえ感じる。で実は自分が入っている保険は50万ドルしかカバーできなかった。5000万増えた当時ですね。だから500万ドルも要求されてきた日にはたまらんわけですよ。裁判しても裁判しても一向に向こうは引き下がらない。弁護士を立ててきっちり請求してくる。そうするとですね、怒り浸透になってきてですね、もう毎日眠れない日々が出てくるんですね。許せないな、という思いの中で裁判、決心の日が近づいてきました。どうしてやろうか。まあ最初は多く要求してから、まあ交渉次第で低くしていくというアメリカのやり方かもわからないとも思ったりもしましたけど、一向にその気配もない。 まあ、眠れない日々を過ごしている中で、ある時、そうだ、聖書を読んでみよう。彼はクリスチャンだったんですけど、あまり聖書を読むクリスチャンじゃなかった。で、そこで、こんな時に聖書を読むっていうのも恥ずかしい話だけれど、神様に頼るしかないと思って聖書を読み出した。ちょうどマタイでも。あまり読んでなかったんですね、マタイで読んでるからね。そしたら5章の44節ですか。有名な汝の敵を愛せよ。という御言葉に出ましたんですね。その時にふと思ったことは、自分は相手を許せない、許せないと思い続けているけれども、向こうもやっぱり同じような思い方をしているんだろうと。許せないと思ってるんだ。そういう思いの中に、だんだんだんだん心が沈んかになっていったんですね。で、とうとう、彼は神の御前に祈るんですね。神様、あなたはこの交通事故のことをご存知です。私は許せない、許せないと思ってきましたけど、相手もまた同じように思っていることに違いない。神様、あなたの御心は、汝の敵を愛せよ。だとしたら、私も彼を許します。そして、私も許してください。相手に許される道を導いてください。と、すっかり主にお委ねする思いを与えられた。そしたら、一週間後、相手方の弁護士から連絡が入った。どんな連絡かというとね、もう、ご本人がどういうわけか、5万ドルでいいっていうように言ってきました。50万ドルカバーできるうちの5万ドルですから。500万ドルが5万ドルに変わったんですね。その時に、この商社マンは、あの眠れなかった夜の御言葉を読み、御心を行ったときに、神ご自身が和らぎの道をお与えになったという、神の道をはっきりと示したんですよ。皆さんが、当然、人と交渉したり、やりにくい相手とぶつからなければならないときもあると思います。人間的な方法も、功を奏する場合があります。しかし、功を奏さないことが多い。そんなときに、自分の問題を今、委ねて、相手がどうするということも委ねて、自分がなすべき最も神を御心にかなったことをまず自分が心を入れ替えて神の御心を行う。相手が憎んでいる状態であったとしても、それはそれでいい。相手の問題と神との関係なんですから、自分のタッチすることじゃない。だから自分はまず自分と神との間の関係を正しくするということ、これが神が和らがせてくださる神の人間関係の平和の道だと教えています。ここに招いています。さて、第3は心の平和に招かれています。これは平安と言った方がいいかもわかりませんね。今は皆さんね、日本語が国際語になっているのがいくつもあるんですけれども、K で始まる、イニシャル K で始まる国際語になっている日本語をご存知ですか?2つ。K で始まる。1つはカラオケ。ね、わかりますね。もう1つ。わかりますか?スペル言いますよ。K、A、R、O、S、H、I。わかりました。言ってもわかりません。カロシじゃ、カラシじゃないんですよ。真ん中を伸ばします。カローシ。これは国際語になっているようです。つまり、日本のビジネスマンたちは、人生の半ばでカローシする。それほど働いている。働かされている。だから退職の頃には体もガタガタになる。だから、 本当の意味で平安ということがどんなに大事であるかということなんですよね。そして神様は私たちに素晴らしい平安をお与えなり、また平安への招きをしておってくださるんですね。一番最初の時にお話ししましたように、イエス様が言われたように、私はあなた方に私の平安を残します。それは世が与えるものとは異なります。私はあなた方に私の平安を与えます。だから求める必要があります。これはどのようにして与えられるかというと、祈りを通して与えられます。これも新約聖書の言葉をちょっと開けてみたいと思いますが、フィリピの手紙の4章の6節7節、これも大変有名な御言葉ですね。新約聖書の後ろの方のフィリピ4章の6節と7節、第3版をお持ちの人は387ページ、第2版をお持ちの人は355ページ、フィリピの4章の6節と7節、下の段ですね、右端にあります。お読みします。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。つまり祈りなさい。問題を感じたら、こんなことで私を患ってますって正直に神に知っていただきなさいというわけです。やがて人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。これは聖書が約束をしている個人の心の中にとっても大事なものだと思います。私は42年の信仰生活を振り返ってきて、この平安というものがどんなに私の体を支え、心を支え、導いてきたかを思わされますね。これもアメリカの話ですが、アポロ13号という、ご存知ですか？映画にもなりましたけども。最近はですね、日本人も宇宙飛行士になって活躍している時代ですが、宇宙飛行士が3人乗り組みまして、アポロ13号向かって、地球から飛び立ちました。これは大きな事故が起こるんですけれども、ご存知の方はご存知と思います。アポロ13号が地球を飛び立って55時間後、地球から33万キロメートル離れたところで、酸素タンクが爆発したんですね。酸素タンクが爆発するということは、宇宙船の全機能の停止を意味します。誘導装置は停止されます。ですから、そのままだと NASA との交信もできません。そしてそれはそのまま宇宙の彼方に飛び立って永遠のお別れになってしまう。そういう大変な事故になってしまったんですね。当時のアメリカの大統領は殉教声明書まで用意したと言われます。つまり殉教ですから、お国のために頑張ってくれたという殉教者みたいな、そういう声明文を用意したというんです。当然アメリカの本土だけではなくて、船内の乗組員3人とってはどんなにパニックになったか、飛行機の上でもエンジンが止まったらパニックになるでしょう。ましてや宇宙船です。全く命がないというように判断したと思います。パニックになって、そういう時にですね、幸いなことで3人乗組員たちが全員クリスチャンだったんです。で、パニックに最初はなりましたけれども、誰かが、船長が祈ろうと言うんです。で、彼は手をつないで、神様、あなたはこのことをご存知ですと言って祈りを出したんです。そしたらだんだん落ち着いてきた。そして耐えられない試練はないというあの有名な御言葉を思い出した。そしてそれを思いながら、心を静かに神様道を開いてくださいと祈っていたときに、一つのアイデアが浮かんだ。 それは月面に着陸するために装備しておりました着陸船をですね、救命ボートに代わりにして使うというアイデア。そして宇宙船をもう切り離して月面のために用意していたその救命ボートに乗り込んで、そして彼らは地球にたどり着いてきた。これは奇跡の生還を果たした出来事だと言われています。私も、映画を見たことがあります。パニックになる、そのパニックになるときに平静さがあったらいいと思うんですよね。パニックになっているときは大体見方がこうなってますからね、これしか見えないんですよ。しかし普段だったらもっと余裕があるものが余裕持てない、その時に神が全能であり神が道を開いてくださると祈りの時もと約束されているように、人の考えに勝るところの神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます、約束なんです。ですから祈りを通してこの平安を体験していく。皆さん、神は私たちに地の上に御心に頼む人々に平和があるようにと願ってくださいました。しかしそれは繰り返しますが、神が持っておられるところの確かな平和への招きの言葉なんです。だから求めていく必要があります。あなたは神との和解の道が成立しましたか？無条件で与えられた和解の道、キリストを受け入れるということを通して与えられるところ、神の和解の道、成立していますか？あるいは人との和解、それは人に求めるということよりもまず自分自身が神の御心を行うということ、それによって神が和らがせてくださるという方法、これを知ること、また祈りを通して平安を体験する人生、ここにあなた招かれてるんですね。これはまあ人類の、まあ、本当に素晴らしい神の約束ではないでしょうか。ぜひ体験していただきたいと思います。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、あなたは2000年前御子イエス・キリストを通して与えられるところの平安、平和、この道を約束してくださいました。この平和の道、平安の道に私たちを招き入れてくださいます。神様、世界中の多くの人たちがこの平安と平和を体験してまいりました。しもべもその一人です。主よ、お一人お一人が今日それぞれ語られた三つの平和、平安、これで自分はまだこれは体験していない、これは得ていない、そう思われるところがあるならば、どうぞお語りしましたようにそれぞれ示された道を歩んでいかれ、素晴らしい平和を、平安を体験していかれることができますように。尊い御子イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。